おはようございます。今日のモーニングデボーションの箇所は申命記22章。メッセンジャーはジョシュア牧師先生です。21章ではこの殺人、人を殺したと、あとこの捕虜になった女性についてのこの実戒が書かれていました。また子供がこの反抗的だったらどう対処していくか。で、今22章です。この22章ではこの実戒の話なんですけども、この隣の人のこう所有物などそういうことが書かれています、ことについて書かれています。なぜこの22章ではこの隣の人の所有物などそれらが問題として取り上げられているのか、あとはこの屋上、この新しい家など、このなんかこの22章の内容がそれぞれお互いに関係してる、関係した内容ではないと感じます。しかし22章にもこのテーマがあります。22章でタイトル、この題名はお互いに愛するということです。隣の者の牛また羊が迷っているのを見て知らぬふりをしてはならないと、一節、この隣の人のところへ返しなさいと書かれています。もしこのようなこの家畜が迷っているのを見たら必ず戻さなければならない、22章でそう語っています。そしてこの同族のもので近いものではなく、このその人に返すのが大変のであれば自分のように連れてきてこの同族のものが来るまでこの待ちなさいと書いてます、2節。これ何が言いたいかというと、この隣の人、この同族のものをまた兄弟を愛するということです。3節、彼のロバについても同じようにしなければならない、また着物についても同じ。これ誰かが何かをなくしたらこれ返さなければならないと、これは1節から4節、この無視してはならないということが繰り返し語られています。この3回見ぬふりをしてはならないと言っています。この自分のことだけ考えてはならない、ヤコブ17節、もしこれが良くないと思ってやってるのはそれは罪で、例えば今日の香港の状況、もし誰かのこの犬や猫ペットが亡くなってるのを見たら、これ必ず返さなければ、この迷ってるのを見たら返さなければならないと。そして誰かの携帯が落ちてるのを見たら、忘れ物を見たら、これ誰かがなくした携帯ですね、それかクレジットカードをなくしたり。実はこの22章で書かれているこの御言葉というのは、何もこの馬、このロバや牛、羊だけの話ではありません。この持ち物の話です。この隣人が何かをなくしていたら、もし何かこの彼のため見つけたら彼の返さなければならない、そういうことです。このようにして私たちの隣の人を愛さなければなりません。で、このような視点から22章を読んでいきます。じゃあ牛や羊を返さなければならない、じゃあ携帯はここにこの聖書に出てこないからという、そういう話ではありません。5節、女は男の衣装を身につけてはならない、また男は女の着物をつけてはならない、すべてこのようなことをする者は神、あんたの神主は忌み嫌われる。なぜ神様はこうおっしゃったんでしょうか。なぜ神様は男女を作ったんでしょうか。まあ外見は違います。まあ衣服というのは自分につけますね。たまにこの人が男なのか女なのかわからない人がいます。神様はそれは好きではありません。この人は男だ、この人が女だとわかるように。しかし今は男女の違いがよくわかりません。神様はそれをよくは思いません。何が明確で何が明確でそうではないかというのははっきりします。で、私たちはイヤリングをつけられるんでしょうか。女の人はズボンを履けるのでしょうか。またそういうことでもありません。例えば工場の中にはこの事務所はあってはならないと。この工場の中っていうのはもちろんこの事務的なこのテーブルを置くことができます。何か物を製造するものだけではありません。しかしこの工場の敷地内の 20% がこの事務所があったら、まあ政府の許可があれば置けるんでしょう。まあ何が言いたいかというと、まあ何かを見て、あ、これは正しい、あ、これはふさわしいと感じますよね。まあこれ工場なのに、そう、事務所がある、なんか、工場ではないような雰囲気があるのはおかしいですね。なので、ちょっと説明は難しいです。まあ、誰も明確な答えを出すことはできません。しかし、見るときに何かふさわしくないと感じます。この性別の話でも。もし私たちが正しい、この、ちゃんとした例を持っているなら、私たちは気づくでしょう。男の人の 服を着る、女の人の服を着る。また別の問題があります。重要でしょうか。また露出が激しいこの服を着ていいのでしょうか。まあ私たちの日常の生活の中で私たちはたくさんのことをします。まあ朝から夜まで、まあ私たちがやっていることは正しいと気づきます。あ、正しいと思っています。しかし本当にこれがこのベストな道なのかがわからない時あります。私はこうしてるけど神様はそう願っているのか。全ては神様の御心によるのです。そして私たちは考えます。神様は私たちは着ている服を気にしますか。実は気にしてるんです。私たちの服は私たちのこの性別によらなければならない。11節、羊毛と亜麻衣と混ぜて織った着物を着てはならない。何が問題なのでしょうか。まあこれやってる人はたくさんいます。これいろんなこの糸を混ぜ、いろんな種類の糸を巻けて、しかし神様はそれを好まないと言っています。この種類ごとに種類に従ってやるのをこの神様は好まなれます。私たちの衣服はどうでしょうか。12節、身にまとう着物の四隅に房を作らなければならない。この、着物というのは私たちにこの実戒に従っているという印なのです。もしこのような服装をしているならこれが正しいと感じるように、私たちのするすべきのことがこの神様の御心通りにならなければなりません。6節、たまたまあなたが道で木の上または地面に鳥の巣を見つけ、それにひなかこの卵が入っていて、母鳥がひなまたは卵を抱いているなら、その母鳥を子と一緒に取ってはならない。まあ、香港ではこのような、状況を見つけるのは難しいです。しかしこれはコンセプトがあります。背景があります。この母親とこのまた卵またはひな、それを私たちはこの母親から子供または卵を取る権があるでしょうか。まあ実はまあ人はそのできます。そのようなことはできます。しかし神様はそれをよくは思われません。なぜならあるいはまた殺さなければならないかもしれないからです。まあこれは私の考えなんですけども、まあこれは正しいかどうかあれなんですけども、神様はもし全てを取ってしまうなら、よく私全部出すならこれ神様は好まれません。じゃあ母親だけを取って、母鳥だけを取ってひなと卵を残していいの。いやそれも欲はありません。もし母鳥を取ってしまうなら卵ひなどうなるんでしょうか。卵は死んでしまいますよね。まあ、神様は、まあ、卵を取ってそれを食べたくてその卵だけを取るなら、まあ、OK、まあ、これは態度の問題です。私たちはこの命に対してどういう態度を持っているでしょうか。もちろん卵を取って OK、 大丈夫です。なぜなら母鳥はもっと卵を産むことができるからです。これは態度の問題です。この母鳥がいるときにこの卵を神様がもし見たなら、神様は全てを取ろうとはなさりません。まあ、これは霊的な問題でもあります。あと8節、新しい家を建てるときは屋上に手すりをつけなさい。万が一誰かがそこから落ちてもあなたの家は血の罪を負うことがないために。まあ、これは想像つきしがたいですね。まあ、なんかこのイスラエル この建築のことについての問題です。問題についてです。ちゃんとこの屋上に手すりをつけなさいと。まあ屋上に行かないよ。まあ、誰か連れて屋上に行くことすらしないよ。例えば屋上に行くこともしない。しかし万が一誰かが行ってこの屋上が落ちてしまったらどうでしょうか。もし万が一その人が死んでしまったなら、または誰かが怪我してしまったら、この血の罪っていうのを負わなければならないからです。まあ、誰かもこの自分の家に入ってくる人はいません。まあ、私たちは何をするにも神様の目にとっていいことを行っていきましょう。このお互いにこの尊重し合うことを神様に願っておられます。もし誰か他人が問題を持っていたら、もしかしたら私自分の問題かもしれない、自分のせいかもしれない、自分が何か解決できたかもしれないと。神様はお互いに助けてこの関係を築いてほしいと思っています。私たちはお互いが必要です。なぜならお互い助けることができるからです。私たちはお互いにこのケアしなければなりません。これが神様が言いたいことです。22章で9節、ブドウ畑に2種類の種をまいてはならない。あなたがまいた種、ブドウ畑の収穫がみんな汚れたものとならないために。10節、牛とロバトを組にして耕してはならない。 10節、羊毛と甘いと混ぜて織った着物を着てはならない。まあ、読むときになんか変だなと思いますね。ちょっと理解ができないと。なんで牛とロバを組にして耕すんでしょうか。牛とロバは、まあ、サイズが違かったり、まあ、くびきが追いにくいと、サイズが違うので、そう思いますね。まあ、例えば、2匹の牛のうち 1匹の牛が病気になってしまうロバを連れてくる。そのような状況がその時に ありました。まあ、神様はこの状況をどう見ていられるんです。もしこのようにして混ぜてしまうなら、神様はそれを好みません。この着物でさえ違うものを混ぜ合わせたりして、この織ることは好みません。この植物も、この何か違うものをこの一緒に混ぜるというのは、神様は好みません。この違う種。まあ、これはこの種類に従うという話です。この何かすべての種類をごちゃ混ぜするのは好きではありません。神様は明確にしたい方です。これは私たちがどのように生きるかを私たちは教えてくださっています。13節。これは純潔についてです。私たちはこの純潔を守らなければなりません。そのシナリオがここに書かれています。なぜこの少々ということをこの証明するのがそんなに重要なのでしょうか。これは人の命と同じように重要です。もし、なぜならこの時代、この少女というこの印がなければ、死ななければならなかったからです。また、この少女を襲ったこの男も殺されなければならない。本当に殺されたのです、その時代。まあ、女の人は死ななければならないかどうかというのは、この人が町にいたか、また畑の方にいたのか。この町にいて、女の人が町にいた場合、この叫んでこの助けを求めることができます。それをしなかったということは、彼女もこの同意の上でこれを行ったということなので、この人は死ななければならない。しかしこの畑にいた場合、誰も助けることができない。なのでこの人は生きることができる。これはものすごく重要なことです、神様はこれをとても重要なことだと見ておられます。私たちはこの、行ったこの行動に私たち代価を払わなければなりません。なぜなら、男と女の人のこの結婚というのはこの、契約の下元にあるからです。まるでこのキリストと教会のようです。なので、この契約の中でこの何か大きな問題があると、22章、このある場合、この問題がある場合ですね。この実会によれば、この結婚する前のこの姦淫を犯してしまったら、それは、法律に、この反することになります。これは神明記です。このように神様はおっしゃっています。神様はものすごいこのことを気にされます。神様は、見ています。しかし、幾人の人は、それを軽く見ている人もいます。この聖書によれば、これは罪なのです。しかも死に値する罪です。誰が罰を受けたのでしょうか？イエス様です。イエス様が全ての罪を、追って、この十字架にかかってくださいました。まあ、なので、旧約聖書と新約聖書は違います。私たちは過去には知りませんでした。このイエス様が私たちの代価を払ってくださったということを。しかし、私たちは知る必要があります。神様は、この22章で言ってるこのことを全て忌み嫌われると書いています。私たちがクリスチャンになった場合、私たちはこのことをやめなければなりません。どうして、で、私たちはキリストをもっと再び十字架につけることがあるでしょうか。この22章は、この霊的な問題です。私たちは互いに愛せなければならない。もし誰かを、助けることができるなら助けないといけない。傷つけないために。あなたがしたことのために、この誰かを傷つけることはないようにしましょう。また、切ることについても、私たちが飢えるものにも、はっきりとしなければ、明確にしなければなりません。種類ごとに。神様は全て見ておられます。神様は私たちを見ておられます。理解できますか？もちろん迷うこともたくさんあります。この純潔、私たちは守らなければなりません。神様が私たちを助けてくださいますように。私たちは子供たちのためには祈らなければなりません。何を大切にすべきかということ。また純潔も大切なこと。神様が私たちを助けてくださいますように。これで今日のメッセージを終わります。